恵みをいただく御言葉は、ネヘミヤ記、13章、10節から14節です。ネヘミヤ記13章、10節から14節。では、ネヘミヤ記13章の10節から14節。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちが、それぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのか、と言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シレムヤと学者サドクとレビ人の一人ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。アーメン。ハレルヤ、愛する霊様。今私たちもあなたに向かいます。私たちを清めてください。犯してきた諸々の罪を許し、清め、主の御前にいつもいつも親しく立ち続けることができますようにどうか助けてください。よく聞ける耳、またよく御言葉を語れる口与えてください。初めから終わりまでのすべてをあなたに見てにお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。トビアの私物が、ね、教会の倉庫に、あるとするならば、本当に、これは、ちょっと許しがたいことですね。ところがなんと私たちという、ね、ここの、ね、神殿の宝物蔵にトビアの私物が、ある、ということ、本当にありがちなということ、本当に、ね、びっくりするようなことを昨日、発見できました。で、トビアの私物はなんで、その置かれてしまうのか、その、原因となったことがですね、今日の箇所を見ると、その原因の一つがわかるんですね。なんで神殿の部屋が空いてしまっていたのか、なんでレビ人が、ね、本来そこにいるべきがいなかったのか、それ、ね、実説見ますと、レビ人の分が支給されないので仕事をするレビ人と歌うたいたちが、それぞれ自分の農地に逃げ去った、ね、ことをネヘミヤは知りました。ここに、ね、恐ろしい霊的な流れがあるんですね。レビ人の分が支給されない。すなわち、これは捧げ物です。捧げ物がなされていない。なおざりにされている。とすると、レビ人が生活できなくなって、でレビ人が奉仕の場を、ね、離れざるを得なくなる。レビ人も人間ですから食べていかなくてはなりません。レビ人に支給されないと、必然的にレビ人が世の仕事に戻らなくてはなりません。いや、戻るというか、ね、逃げなくてはならないんですね。もともとレビ人の仕事は神殿の奉仕、歌うたいであったり、また、ね、捧げ物を捧げる、ね、神と人との間に立つ、それが本来の仕事ですけども、レビ人がその、ね、支給されないとそこから離れて、畑に戻って、農地の方に逃げていってしまう。で、そうすると、神殿の部屋が空っぽになります。で、空っぽになると、そこにトビアの私物が置かれるようになっていってしまうんですね。ですから、トビアの私物が突然入り込んだわけではありません。その前に原因があったわけですね。先に、この礼拝を捧げるべきものが失われていたわけです。本来、この神殿の部屋、宝物庫には、穀物の捧げ物や入香、ね、また器物、 レビ人や歌うたいのための分け前が置かれているべきところだったんですけども、でも、ね、それがなくなっておりました。だからこの神の宮に仕える、彼ら、畑に帰って行ってしまった。でそしてその空いた部屋に敵のものが入り込んでしまったんです。これ何も当時のことだけではなく、現代の私たちの心にも起こりうることです。心の中から祈りが減ってしまう、御言葉が減ってしまう、賛美が心の中から、減ってしまうと、また、ね、私たちのこの、神の宮に、ね、いつも住まう私たちがの中から霊的な会話が減ってしまう。そうすると、その、ね、空いてしまった場所に別のものが入ってきてしまいます。ね、世の中の楽しみだとか、ね、食べ物のことだとか、またお金、ね、だとか、人の、ね、誰々ってちょっと嫌だよねとか、そういった、ね、噂話、不満話、自己中心的な考え、ね、そうしたもろもろ、この神様に捧げる場所、神様のために開けておく場所、そこが空っぽになると別のものが入り込んできてしまうわけです。ネヘミヤ記の、ね、この13章、本当に現代私たちのにも当てはまる一つの法則があります。この捧げ物が途絶えてしまうと奉仕者が立てなくなってしまいます。で、そうすると奉仕の場所が空いてしまい、奉仕の場が空くと世俗のものが入り込んでしまう。で、まあ、教会においても確かにそうです。献金がね、捧げられなくなると教会運営できなくなってしまいますが、そればかりでなく、ね、教会というのは建物だけでのみならず、皆さんお一人お一人が、ね、神の宮です。そして教会、エクレシア、ね、これは集いという意味なんですね、もともとは。ですから人です。人間の集い。で皆さん一人一人の、ね、うちから、この神様に捧げる捧げ物、捧げる心、ね、賛美、祈り、それが途絶えると、こうした世俗のものが皆さんの心の内に入り込んで、トビアの、ね、遊び場になってしまうわけです。この私たちの内側からレビ人が逃げていってしまう、ね、私たちの内側からレビ人が逃げていってしまって、ね、これどういう状態になるか。私たちはですね、礼拝、ね、今こうやって礼拝をしている時間ですね、祈りを捧げる時間、この礼拝の時間、祈りを捧げる時間が、ね、終わって、そして、ね、いろいろな一日の仕事をの準備に取り掛かる、ね、その時に心の中からイエス様をね、あさっての方向にね、投げ合ってしまって、ね、何か仕事仕事、ね、そちらになってしまうと、本当にこの私たちの中からレビ人がね、どっか行ってしまう、ね、状態になります。もちろんね、仕事、しなくてはなりませんね。奉仕しなくてはなりませんけれども、その仕事奉仕をですね、ただ仕事仕事にすると、マルタの状態になってしまう。いつも必要なのは、マリアのように、イエス様のお言葉に耳を傾けるということ。イエス様、今これからこの机を動かします。イエス様はどういうふうにすれば、このよりこのあなたの体である教会を美しく立て上げる形に奉仕できますでしょうか。そういうふうですね、何か、タスクをこなすということではなくて、イエス様を立て上げる、ためにいつも、ね、イエス様に心を向けること、これが肝心であるわけです。この、ね、礼拝の時間のみならず、本当に日常の会話だとか、食事の席だとか、仕事の合間、ね、また、ね、家庭の、に戻った時、ね、その時、私たちは本当にいつでもイエス様を心の内に蓄え続けていくべきです。このネヘミヤは本当にこの神殿がなおざりにされてレビ人が逃げてしまった、その状況を見てですね、代表たちに言います。どうして神の宮が見捨てられているのか、ネヘミヤは質問しました。これとても、ね、強い問いです。神殿は、ね、確かに存在しておりますし、また、城壁も完成しました。奉献式も行われました。神は誓いも立てました。けれども実質的なところですね、誓いは立てた、口先では立てた。けれども実質的に レビ人が逃げてしまっている状態で、この神の宮が見捨てられている、そういう状態でだったんですね。使えるべきレビ人がいなくなっています。で、礼拝を支えるべき、レビ人がいなくなり、捧げ物が、ね、途絶えてしまっていたから。だから、この聖なる部屋が本来の目的を失ってしまって、この、ね、扉の、ね、私物が置かれてしまっていた。本当に今の私たちも、この心の中に問うべきです。本当にこの心の中の神殿から、レビ人が皆さん逃げ去っていない、いないでしょうか。礼拝の時だけ開く部屋になっていないでしょうか。祈りの時だけ神様を迎える場所になっていないでしょうか。この神の宮は、礼拝時間だけ神の宮ではないですね。いつでも神が住まわれるところであるべきです。私たちが神の宮であるならば、どんな時においても、主が中心におられるべきなんです。ネヘミヤは、レビ人たちを元の持ち場に強制的に戻しました。ネヘミヤは、私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた、11節にありますね。ここに回復の一歩が、あるんです。この逃げてしまったレビ人を再び元の持ち場に戻らせるということ。この現代の私たちも、本当にこの心の中に、祈りを戻し、御言葉を戻し、賛美を戻して、また霊的な会話を、取り戻すべきです。神様を第一にする状態、これを、この態度として示そうよって歌がありますね。本当に神様に対しての態度を私たちは、行いで示すべきです。日常会話の中においても、日常生活の中においても、神様の会話が出たならば、それどういう意味なんでしょうか、私にも教えてください、それ耳を傾けるべきですね。今食事の時間であって神様の話を話す時間ではありませんよ、と言って、それを塞いではならないんです。今主は何を語ろうとしておられるんだろうか、食事の時に突然神様が語れるかもしれません。また道を歩いている時に突然、来るかもしれません。で、神様の言葉が来たならば、それを塞がない。その神様の御言葉は、主よ、しもべはここにおります。主よ、どうぞお語りください。サムエルの姿勢が必要ですね。主よ、しもべは聞いております。どうかお語りください。本当に主が今何を語っておられるのだろうか、心を傾けるべきです。そして、レビ人を私たちの中に取り戻すべきなんです。この12節の方ではですね、ユダの人々が皆、穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきたというふうにあるんですけども、ですから、レビ人が戻るためには捧げ物が回復されなくてはなりませんでした。これは神様にこの第一の場所を取り戻すべきということです。この捧げ物、これはですね、私たちのうちの最良のものを神様にお捧げしますということですね。私たちも問われております。一日の最初、このようにして礼拝という形で神様にお捧げしております。そして本当にこの心の中の最初の関心を神様に捧げるべきです。私たちの会話の中、主の御言葉を本当に尊んでいるかどうか、この神様に捧げること、もの、これが後回しになると、どんどん、礼拝が弱くなって、レビ人も、弱くなっていってしまいます。レビ人が逃げると、トビアの私物が入り込んできてしまいます。だから私たちは、本当にこの神様に捧げる志を回復するべきです。で、13節の方ではですね、ネヘミヤが宝物蔵を管理する人々を建てたことが書いてあるんですけども、どういう人々が建てられたか、これ、忠実な、ものが、この奉仕者として、管理者として建てられました。この忠実と訳される言葉、ネーマニームというヘブライ語、これ、語根はアーメンと同じ、言葉です。アーメン。アーメン。これは主に信頼します。主をあなたのお言葉通りです。 私はそれに立ちますという意味です。ですから、この神の宮を管理任された人というのは、能力がある人というわけではありません。口がうまい人でもありません。この神さんに対する真実な人、神さんに信頼している、そういう人が立っているんですね。皆さんという神の宮、これを守ること大事です。神の宮を守るのは気分で働く人ではあってはなりません。人の顔色伺いのでもありません。御言葉にアーメンの心を持つ人、その忠実な人が、この神の宮を任されるべきものなんです。この忠実な管理人である必要があります。本当に感情に任せるではなく、御言葉に任せる。雰囲気に流されるのではなくて、主を選ぶ。主が語られる言葉、それが食事の時であろうと、道を歩いている時であろうと、主よ、その話を聞かせてください。本当にこの主の御言葉に聞きたいというその心、それがこの心の宮を守る忠実なもの、ネヘミヤが任せた忠実さ、これが私たちに必要であり、また回復させるべきものです。ね、御言葉の話を守ろうとするとき、イエス様の話をするとき、空気が気まずくなるようなことがあるかもしれません。霊的なことを大切にしようとして、周りに理解されないようなこと、皆さんにもあるでしょう。あるいは礼拝を守る、ゆえに世の楽しみを捨てなくてはならないということがあります。しかし主はしっかりその皆さんの誠実、忠実を覚えておられます。第一コリントの3章ですね。今朝もまた宣言しました。あなた方は自分が神の宮であり、そして神の御霊があなた方のうちに住んでおられることをあなた方は知らないのですか？本当に私たちは神の神殿です。キリストとベレアルには調和はありません。私たちは神の宮として、本当にこの世のこととは、切り離されたもの、十字架のこちら側にいるもの、世は十字架の向こう側におります。私たちは神の宮、イエス・キリストのものとして、本当にこのトビアの類、追い出すべきなんです。このトビアの私物、それは、私たちの中から礼拝を押し出し、私たちの中から御言葉を押し出し、祈りを押し出し、賛美を、また霊的な分かち合いを押し出す。これがトビアの私物。私たちはそのトビアの私物を、ネヘミヤが投げたように、投げなくてはなりません。もちろん、世の中のこと、仕事、食べ物、私たち大切です。それ自体が悪いわけではないんですけど、しかし、御言葉が来たときは、御言葉の方を優先させ、また、奉仕、突然奉仕をするべきタイミングにおいては、奉仕の方を優先させるべきです。私たちは、この主の宮として、主のために捧げ物、これを取り戻すべきです。なんでトビアの私物が入り込んだのか。それは、捧げ物がなおざりになって、レビ人が持ち場を離れて逃げてしまったから。皆さんの心の内から聖霊は逃げていないでしょうか。私たちは本当にこの御霊を助けてください、私たちの内側に本当に一体何が入っているでしょうか。何を取り除くべきで、何を取り入れるべきでしょうか。私の心の中からレビ人は本当に逃げてしまっていなかったでしょうか。礼拝を押し出していなかったでしょうか。本当に問うべきです。祈るべきです。主よ、私という宮を清めてください。逃げてしまったレビ人を持ち場に戻させます。どうか私の重い心、体がただ御言葉でイエス様で充満されますように。私の心、私の会話、唇、私の時間、主をあなたにお捧げいたします。どうか御霊よ、私のうちに宿ってくださり、そして私を良き奉仕者、良き働き人にしてください。皆さん祈るべきです。どうか皆さんの心がいつも聖霊が住まう宮であり、そして本当に皆さんを通して多くの働きがこの現代日本においてなされていく。 用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、本当に清くなりたいです。あなたのごとくなりたいです。いつもあな麗しいあなたを思っていたいです。あなたの麗しさ、それがわからないとするならば、主よ、本当にそれを教えてください。いつでもあなたのその素晴らしいご性質に浸されて、あなたによって今日も働かせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、私たちは思いと心の中で常に聖なる仕切りを持つべきです。この仕切りがないゆえに、時間もまだあらゆる場合に世が混じり込み、そして出たり入ったり出たり入ったり忙しい状態です。主よ、私たちの思いと心とそのすべてを守る御言葉の障壁ください。
アーメン。
縄文もください。
アーメン。
神の気を締めることもなさせてください。
アーメン。
ネーミアは見舞いにおいてのしっかり務めをするために、いらないものが入れないように、そして主の聖なる日、御前にいるべき時間に余計なことができないように城門を閉じました。私たちにもそのような決心をさせてください。天聖では夕方5時になるまでは、まあ誰からも言われたことはないですけれど、でもみんなは教会の中にいて、そしてエビリンしたり、生徒の交わりしたりして、死後を本当になるだけお話しできないようにしないようにという雰囲気ができております。でもしよう、表だった形ができているとしても、私たちの思いと心がそうだったでしょうか、今思いました。イエス様、私たちに本当に強い思いを与えてくださり、あなたに対するこのしきたりとして守るべきことをしっかり守って、そして表した態度によって他の人々にもイエス様への忠心を見せる見本になることができますよ。あなたが助けてください。日本、本当に来てみたら形ばかりの信仰者が多かった。それでびっくりした私です。朝も夕も主を求める人がいないということで、当時どれだけ悲しんでいたかわかりません。イエス様、今日朝その初心を忘れていた自分を見つけました。日本のために悲しんでいた自分がいつの間にか仕事に働きに押されて悲しんで流す涙、それが本当に枯れていたような気がします。イエス様、涙して流して祈り、賛美して主に募り、そして主から示されたことを一つずつやっていくということが働きだったんですが、今は働きが前に行って、その見舞いにおいて悲しむ心、主の皆を呼ぶ賛美、それが乏しくなっておりました。主よ、お許しください。 礼拝のために一番私たちが奉仕しなければならないのに、その礼拝のための奉仕がなおざりにされ、軽くされ、人に対しての奉仕の方が重たくなる。だけどその効果があんまり現れない。それは順番を変えていたからです。イエス様は礼拝に対して私たちの思いが、何より首丈でありますように。イエス様、私たちを今日朝目覚めさせてくださったことを感謝します。まずイエス様ありきです。イエス様のために本当に整えるべきことを整えて、向き合うべきお方と向き合うということが私たちの最優先でありますよ。そしてこの土地、ここに住んでいる一人一人をそのような一人一人として整え、導くことが私たちの働きであることをしっかり覚えて、そのために私たちが正しく立ち振る舞い、まずイエス様一番になりますように。主よ、あなたは助けてください。私たちの中にあった歌歌い忘れていた、主よ許してください。そして礼拝奉仕をまず一番にすることができますように。それがイエス様をなおざりにしないことだからです。私たちを助けてください。つくば未来キリスト教会は礼拝一番、イエス様一番を募る、望む栄光の働き人、栄光の恋愛者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学び屋で満ちます。
アーメン。
主よ、あなたが助け、導き、満たしてください。御霊は豊かに今日一日を私たちを担い、キリストにある思いで語り、主に栄光を捧げる恵み人として本来の位置に戻してくださり、戻してくださったことを感謝して、私たちの愛するイエス様の名前によって祈りました。
アーメン。